というわけで、愛蔵くんなんですけども。
はい、おはようございます。
で、てっちゃんさんはいるんですけども、コナミ人感があります。
半分、コナミ人、ね。
なんか
新たな人類。
声が痛いとかっていうことで。
なんか声が痛い。
剣に回るっていう。
声が痛いね。
ことで、なんか、いるはいるんですけど、なんかなんかあれですかね、こう、ボタン押したら、なんか、はいはい、みたいな喋るスイッチとかあったらよかったの。
それ、
昔あった気がする。
なんかそれあったような気がする。
そうだね、そうだね、みたいなのがあったらよかったんですけども、ない、そんな高級なものないので、じゃあ、てっちゃんは、なんか、いるという気持ちで。
お願いします。
いるという気持ちで。
なんか、愛蔵くんがお城を買ったんですって
面白かった。豪勢な話みたいですけどね。そうじゃなくて。
はい、そうではない、ね。
いや、まあ、買ったのは買ったんだけど。
いや、お城を買った。
そんな豪勢なお城じゃなくて。
はい。
プラモのお城あるでしょ。
あ、模型か。プラモデルの。
そうそう。それを買ったんですよ。
丸亀町とかそういうの。
高知城。
はぁ、そんなプラモデルなの。
いや、いろいろ割と、細かくあるみたいでね。そう、松山城とか、高知城。
松山城は、わかりますよ。現存天守十二やし。
松山城もそう。
そうそう、松山
城。高知城もそうでしょ。
高知城も現存天、宇和島城と丸亀城じゃなかった？
え、そうだったっ
け。高知城は、天守、あ、現存天守か。
高知城は、
ちょ、四国やばいな。
うん、すごい残ってる。まあ、戦争に耐えたんだね。戦争は来なかったという話もあるけど。
はぁ。
松江もそうだけどね。
爆弾落ちた。だって4軒あって、4城あって、徳島にだけないもんね。うん、
あ、徳島はないんだっけ。
そう、4軒、4城残って、てるけど徳島県には現存天守ないもんね。
どこがずるして2つ持ってんのじゃあ。
だから宇和島城と松山城持ってる愛媛県じゃないですか。
ああ。
伊予の国。
悪いな。
なんか2つを持ってやがりますよね。
ずるいね。
で高知城が九州が全滅なんですよね。
あ、九州は全滅？
全滅、ね。
ああ。そうだっけ？
そうそうそうそう。一つたりともない
です、ね。熊本城は？熊本城ってあれは？
熊本城なんて言うたら、その戦争以前に西南戦争とかで焼けちゃってんじゃん。
はいはい。その後でも再建してんのっていつなの？あれ。
再建されたんですかね？
再建してるんじゃないの？
再建
今
ある。あ、あるあるある。模型のお城ありますよね。熊本城今。
あれ模造天守なの？あれは。
そうそうそうそうそうそうそう。現存天守ではない。
木造じゃないのかな。木造でもまあ、
木造かもしれないですけども、まあ模型ですよね。再現。
ってなるのかね。
でも完全木製、木造は無理なんじゃないですか、建築法的に。
ああ、そうか。
技術もさることながら、そういうの、木造に完全にしちゃうと、人登ったりとかできなくなっちゃうんじゃないですか。
かもしれないね。
かといってあれですけどね、作り方にもいろいろあって、名古屋城みたいに、重くそなんかコンクリ固めとかにしちゃうと、なんか、なんかお城にいるのか、市役所にいるのか分かんなくなってきますからね。
それ立地の問題もあるんだろうけど。ただでも熊本城とかって確か何だっけ、お屋敷とかも復元するとかいう話なかったっす。地震の前だけど。
ああ、でも
お金集ってみたいな。
それ言ったら名古屋城もお屋敷とかを作ってましたけどね。
あれじゃあ名古屋城かな。
名古屋城はね、なんかかなり改築を数年前、2年くらい前行った時にやってて、お屋敷とか今作ってるんですよ、みたいなことやってたけど、まあ、お屋敷はええけど、肝心のお城がほんま、聞き死に勝るつまんなさやなって思って。みんなつまんないつまんないって言ってたんですよ。
誰が？
いや、名古屋城の話を聞くと名古屋城 に行ったことあるっていう人はみんなあらつまんないからねっていう話をしてて、僕も名古屋城、そういえば中入ったことないなと思って数年も 2,3 年前に思い切って行ってみたんですけど、ほんまに思んなくて。
中博物館かなんかなのかな。
まあ一応どこのお城でもそうなってません。
まあ、まあまあまあ、
そんな感じになんか展示物とかあって、うん、でも、はい、名古屋城のそれってほんまに中ただのコンクリの市役所みたいな建物をうろうろしてるって、今ほんまに自分が名古屋城にいるのかっていう疑問が常に頭をもたげてきますよね。その外側の形の感じがないもん。
あれでもそれ言ったら、その名古屋のあの県庁とか市庁舎だっけ、
はい、
あっちの方が面白いかもしれない。
あっちはなんかそういう形してますよね。なんか
あれは定冠様式かな、あのなんか知らんけどお城のような役所のような、それこそ
そうそうそうそうそうそうそうそう、え、こっちにもお城があって思って
うん、あれはでもかっこよくない？
いや、かっこいいかどうかは分からへんけど、変わってんなーって、むちゃむちゃしようなーって思います
よね。
熊本城もなんか御殿を作ってんのかな、これ。
あ、やっぱ作ってんな、作って。で、まあどうなったんか知らんけど、地震があったから。
ねえ、その後どうなったんでしょうね。崩れたとかなんとかっていう話が。ただ、熊本城に関しては僕、中はこれ入ったことないんですけど、外観はやっぱりさすがに立派な感じには作ってますよね。
うん、立派立派。だから、あれで別にさ、もう何百、前も言ったか。
うん。
何百年も経ったら、なんだっけ、昭和時代に再建されて、天守は再建され、うん、なんだかんだっていう風に、歴史上ではなるだろうから。
はい。
まあまあまあ、いい出来なんだったらそのまま残しておいたらね。
1960年に作ったらしいですね。
あ、そうなんだ。うん、え、戦後か。
そら、まあそうでしょうね。
まあまあまあまあ。ね、そんな。
しかも、西南戦争で焼け落ちたっていうより、西南戦争の直前に焼け落ちたって書いてますね。何があったんや。
え、そうなの？
うん。
西南戦争で焼けたんじゃないの？
西南戦争の舞台にはなってたんですけど、ここに立てこもって。
西郷さんが悪いことはして
ない
んかな。
西郷さんが、なんか攻め落とせなかったですよね。
うん。
やけど。
そうなん、でも、どうなんだ。
なんか焼けたのは、その戦闘のせいじゃないっぽいっすね。なんとなく。
でも50年、60年で再建されてんだったら、まあそんなに空いてないっていうか。
うん。
まあ何百年後のことを考えればね、良かったんじゃないですか、残ってて。今回も大丈夫だったし、一応。
はぁ、いや、で、その高知城の、
うん、
あ、プラモデルですよ。なぜそれを。
なんだっけ、
もともとお城のプラモデルとかって買ってた人でしたっけ？
もともと買ってたんだけど、
あ、はい、
小学校の時の話ですけど、
ね、それもめっちゃ昔のことですよね。
そうそう、
えらい寸断されてますよね。
それでしばらくぶりに買っ、まあ、なんだっけ、テックじゃない、ヤマダラビとかあるじゃない。
あるあるあるあるある。
ヤマダ電機の。
ある、あります。
しょうもないプラも売ってるところ。
なんかむやみそういうコーナーがあるところですよね。
むしろだから例えばボークスとか行ってもさ、売ってないような、
はい
はい、今誰がこれ買うのっていうプラもよく売ってたりするでしょ。
はい、
なんか車とか、ね、
なんかあの棚無理やり埋めたみたいな。
そうそうそうそう。でもまあ安くていいものっていうか、まあ面白いものが売ってるから。
古本屋行くみたいな感覚ですね。
まあまあそんな感じよね、本当に。うん、それで売ってて、ちょっとね、ポイント使ったら、89円で買えたんで。
はい。
これは一丁作ったろうかと思って。
小学校の時に買った記憶はあるけど、今の技術をもってすれば、すごい、
うん、どうなん
すごいの作れんのじゃないかと。
うん。
お城のプラモデル。
思って買ったのはいいんだけどね、
はい、
金型とか多分、30年ぐらい前からそのまんまのやつ使ってるっぽくて。
そら、今、わざわざ、なかなかお城プラモデルマニアっていないから。 線はな。
新規は作らんかな。うんうん、
はい、あの、HG とか出ないですよね、高知城 HG とか。
ハイグレード。
PG とか。
マスターグレードとかね。
そう。
いや、出ないんだろうけどさ、はい、それにしてもさ、はい、本当にパーツの愛が悪くて、
はい、
全然まともに組み上がらんの。
いや、
でも、上級者向けよ、これ。
いや、あなた上級者よ、もういいでしょう。
いや、上級者じゃないよ、こんな。これは。だって手軽に作ろうと思って買ったのにさ、普通に組み立ったらガッタガタになるから、
はい、
今どうしたもんかいのと思って、ね、ちょっと。
あなた iPhone ケースとか
持て余して
るぐらいやから、そんなもんお手のもんでしょ。出来合いのプラモデルの削るぐらい。
いや、それをさ、だから、うん、こんなことに使いたくないじゃん。もっと気軽に作りたかったのに。
いや、お城プラモデル舐めとんのか。
ないとは思ってね、ちょっとね。うん舐めてた。忘れてた。完全に。
それ。
ガンダムとか見てるから。
それって当時の在庫が残ってたぐらいの話なんですかね。それともさすがに、発売は最近。
どんどん、生産は多分ずっとしてるんだと思うよ。当時の金型で。
なんかそれ聞いたんですけど、金型でずっと作ってたら、こう、やっぱり、劣化していくみたいな。
ああ、よれてくる。うん。みたいですね。劣化してんじゃないだから。
で、当時はハマってたやつがハマらなくなってきたんじゃない
可能性はあるよね。ちょっとね、本当にあの屋根が反ってたりとかね。
はい。
あの、なんていうの、あの、塀の部分とかを組み上げると。
はい。
屋根が余ったりとかね、
はい、
曲がってたりとかね、はい、全然ちゃんと組み上がらないのよこれが。まあリハビリ程度で買ったつもりだったのにこれじゃあちょっと
リハビリ、
うん、まあまあちょっとは組んで遊んでみようかなぐらいのパパッと作ってみようぜって思って買ったんだけど、
うん、
これはちょっときついな正直。
めっちゃ細かく色塗らないとあかんのじゃないんですか、そういうのって。
確かに。
石垣一枚一枚とか。
そう。いや、やらないといけないよ。それはまあまあ、あの、塗装は楽しいからいいんだけど。
うん。
あと、木植えたりね。
なんかあの、パウダー的なやつですか？
ああ、パウダー、そう。パウダーね。パウダーついてるわ、ちゃんと。
芝生のパウダーみたいなやつですか？
そう。
接着剤塗ってバーってバラ食うやつとか。そんなんじゃなくて。
まあ、うまくいかないよね、あれ。
うん。そんなんじゃなくて、ほんまにあの、一本一本木のあの、やつを植えた方が雰囲気出るみたいな、
ね。まあまあまあ、だからそっちにしようと思ってんだけど。うん、実際木ちょっと作って、
はい、
スポンジちぎって、
うん、
そっちでやった方がいいかなとか思い出してるけど、こんなことやってたら全然さ、完成せんわいな、これと。
いや。いや、まあ。
ちょっと失敗ですね。もうちょっと他のプラモにすればよかったかなと思って。
松江城とかね。
いや、それはだから一緒よ。そうじゃなくて、
はい、
全部出来は多分同じだろうから、これ。なんていうの、カブとかさ、センチュリーとかさ、うん、ビップカーみたいな。ああいうプラモを作った方がいいかなって今。
あの、乗用車のやつ。
そう。
なんかありますよね。あれ好きな人って誰なんやろ。
俺が昔あの、模型屋さんに聞いた話では、
うん、
やっぱりあの、ちょっとヤンキーとか、
はい。
の子が、あの、うん、買ってくって。ま、買ってったり、あの、パクってったりするって言ってた。
パク？
いや、あんなちまちま組むのかな。
だから欲しいバイクとかあるけどまだ買えないからみたいなんで、
うん、
あの小さいのを作って、はい、そのちょっとまあ満足するというか我慢するとか。
でもそれってなんかプラモデルブームやった時代ならではな感じはしますね。
まあまあ昔の話みたいだからそうだろうね。それでなんか盗まれそうになって大変だったとか言ってたからね。
今ってフィギュアというかなんちゅうかもう完成されたなんか模型みたいなの多いじゃないですか、うん、何かっつうと。
はいはいはい。そうですね。
車のやつとかもいっぱいあると思うんですよ。ミニカーもあるけど、そういう、
うん、完成品で出来がいいもんな、そいで
塗装とかしてるじゃないですか。
確かに
考えられへんもんね、あれ、ああいうの。
どうなんだろう。でも値段を考えたら、まあ完成品よりプラモが安いこともないか。
こともない。いや、あるのかな。2000円ぐらいはすんのかな。ちょっと大きいや、あのガチャガチャとかやったら知らんけど、
ああ、
それなりに大きいやつやったら、まあそれなりの値段しますよね。
だってプラモだって車だったら 2,3 千円だもんね。
ああ、そうか。それ考えたらやっぱり、まあでもプラモやから安いってことないわな、こういうもんって。
ないない、全然ない。
完成品組む楽しさを提供してるから高いんだみたいなことですもんね。
なのかね。俺前何だったっけ、あのトヨタのなんか有名な ラクシスじゃなくて、エクセルじゃなくて、プリウスじゃなくて、
プリウスじゃない、
あの一段階上のグレードのブランドあるでしょ、トヨタの。
レクサス？
ラムセス？違うな。
レクサス？
あ、レクサス、そうそうそうそう。
レクサス。
レクサス。レクサス、レクサス。レクサスのラジコン買ったんだけど。
なんでそうなの？あなた、そういう車のやつ買う人やったのね。
あ、ちっちゃいやつよ。本当に。15センチぐらいの。
ちょっと遊びで。
ちょっと買って、ちょっと遊ぶかみたいな。
うん。うん。
やつを買ったんだけど、それでも出来良かったけど、はい、2000円もせんかった。1500円ぐらいかな。
ですよね。だから今なんかそういう模型品みたいなやつって、異常に、その出来合いのやつが、できるやつ多いから。
うん。いい。
そのほんまに、プラモデル趣味で作るのが最高なんだっていう人以外、なんか、惨めなものしかできないもんね。
惨めまで言います？
いや、でも正直惨めよ。
何が？
なかなかあの、作例通りとかぐらいまで作るのってすごい手間もかかるし、技術もいるし。
うん。あの最初から塗ってあって組み合わってて、あのなんか、10年以上前ぐらいからあの、バンダイがあの、超合金魂みたいなの出してるじゃないですか。
超合金魂？なんか聞いたことあるけど。
なんかあの、ガンダムだけじゃなくて、ゲッターロボとか、いろんななんかあの、ボルテス5とか、
はい、
ああいうロボットのやつって昔は絶対超合金っていうのバンダイとかが出してたじゃないですか。
うん、
ああいうのってやっぱりちょっと出来悪かったじゃないですか。なんか子供のおもちゃやなーって、
うん、
その超合金魂っていうのはあの、もういいおっさんになったやつ向けの超合金シリーズなんですよ。
そう。
だから当時の70年代とか80年代のロボットが次々出てくるんですけども、今の技術で作られてるからむちゃくちゃ出来いいんですよ。
ああ、それは燃えるよね。
マジンガ Z とかそんなんあるんですけども、金属で全部できてる上に、なんかあのプラモデルとかでめっちゃ塗装とか細かいとこまで作った状態で金属みたいな。
ああ、それは好きな人はまあたまらんだろうなっていうのはわかるね。
しかも当時のあの、コマドロモン向けおもちゃでできなかった原作のなんか変形とかそういうのも全部やるみたいな。
ゲッターロボの変形？
ゲッターロボの変形もやるんですよ。
嘘で無理だろ、あんなもん。
無理でしょ？
無理だよ。
無理やのにも、なんか、意地みたいな変形してましたで。
だって、あれ、長い号だって、そんなもん関係ねえだろみたいなこと言ってなかった。
いや、ほんまに。
合体とかっていうのは、できるって言ったらできるんだみたいな。
あれはゲッターロボっていうのは、マジンガー Z に引き続く、ダイナミックプロ企画の巨大ロボットものとして、今度は3体が合体してロボットになるっていうのはどうやろうかっていう。
もう素晴らしい発想よね。
そう、やったんですけども、
うん、
その漫画版というか、その手動で書くのは、長井豪の弟子であり、右腕でありっていう石川健という漫画家が担当することになって、でそこから石川健っていうのゲッターロボの作者としてずっと死ぬまで、まあ亡くなっちゃったんですけど残念なことに。でもまあ死ぬまでゲッターロボ書いてたんですけども、その人がそのゲッターロボ考えてくれって 長井豪とかバンダイやったかな、あれ宝やったかな、うん、なんか言われて ずっとこう悩んでたのが3つのロケットがどこら辺したらあのロボットになんねんって、変形なんか考えられないよって言ったら、こう上から突き刺さって手足出たらええねんって
素晴らしい発想、
手足出たらええねんってあの長井豪が言って、そんな簡単なものでええのかって、難しく考えすぎてたっていう、そういう発想だから。
でもそれ、
うん、
ほんま天才よ。
あの現実にできることを考えるのが漫画家じゃないだろうって、
うん、
できないから面白いんだろうっていう、こうやって手が出たら面白えぜって、
うん、
はあ、
いや大したもんだと思うよね、本当に。なかなか思いつかないよ、そんな。あのやっぱ整合性考えちゃうもんね、大人だから
大人だから
普通はな、
うん、
そこガン無視して作っちゃうっていうのが、いや大したもんだと思うけど、でもそれを、うん、何超合金魂では再現するの？
もう10年ぐらい前に出たやつやったと思うんですけど、なんか強引に再現してましたよ。もう完全には無理やけど、なんかある程度維持張って、飛行機があのゲッターワンになるみたいなギミックは搭載してましたよ。
それで稼働すんの？からあのなんて言うんだろう、いろいろフレキシブルに動くのかな。
動くみたい。いや、なんかもうすごくこう、ガチャガチャガチャガチャ組み、トランスフォーマーみたいなもう状態ですね。
はいはいはい。もうトランスフォーマーだってさ、うん、手はあの前後にしか動かなくて開けなかったりするじゃない。
はい。
例えばラジオ体操ができるのってすごいよくできた、あの、ロボのおもちゃだと思うんだけど、
はい。
そういうことはできなかったでしょ。
いや、結構言ってたような気がする。
マジで。
ああ、戻った。
あの、1が3になったりとか無理ですけど、
うん。
あの、ゲッターロボって、3つのロケット型の飛行機が、誰がヘッドになるかによって全然違うロボットになるじゃないですか。
うん。すごく。
すごく違うロボットになる。
体型変わるもんな。
そう。すごく違う
のに。なったり、あの、デブになったり。大柄。うん。
なんか、それなりに、あの、途中の変形みたいなのはできた気がする。
すごいね。3
体は別々のロボットとして多分いたと思うんですけども、多少のその、
はい。
あの、オープンゲットみたいなのもできたはず。
こう、その技術を今、その、城に生かしてくれるとありがたいんだけど。
いや、そのね、
城に。
ロボ超合金魂的なやつとか、あの、あ、もう一つ、あの、バンダイがやっぱり おっさん向けに出してる超合金が、セントセイヤのシリーズを延々出し続けてるんですよ。
あー、見た。
クロスのやつ。
かわいいちゃんと見たわ、俺、この前、ボークス行って。何が違うんって言われた。
え、あの、それぞれのキャラがっていうの。
そう。
まあまあ、似てる、
全部一緒に見えたみたい。
似てますから、あの、
まあまあ。
どの違いが分かるの原作ファンだけやと思うけど、あれも昔、子供向けに出てたあの、クロスのフィギュアのやつが、すんごい人気で、儲かったんですよ。
おー。
で、それがあの、今、おっさん世代になって、そいつらに売りつけてやろうと思って、
うん、
バンダイが
素晴らしい発想、
10年以上かけてそれも出し続けてるんですよ。セイントセイヤ、
そんなに長い。
いや、そのだから、なんやろ、その今の技術で作ったかなり精度の高いクロスフィギュアのやつはこうちょびちょび出してってるんですよ。だから一度にその全種類出しても余るじゃないですか。
買えないね。ああ、買えない。
だからディアゴスティーニのもっとあの、ペースが長い版、スパンが長い版みたいな感じで。
長すぎや、うん。
あの、 今回はデスマスクだけとか。
デスマスク。
キャンサーの。
そう、キャンサーのデスマスクだけとか、今回はライオネットバンと、ヒドラの位置みたいな。とか、もうそういう小出し小出しで、毎回在庫履いていく感じで。
年に何作ぐらい出んだろうね、それ。
わかんない。
年1じゃないよね、さすがに。もうちょっと出るよな。
もうしまいにこのキャラは、あんまり売れへんなってのは受注生産とかなる。
お、それでも出すんだね。
そう。
大したもんだな。大した覚悟に。
ペルセウス座のアルゴルとか。
知らんもんな。
でもそういうのを買うってなったら、その些細なキャラクターまで欲しくなるっていうやつもいるわけで。でもそんなやつっていうのは多くないわけで。
そう。
だから受注生産とか、もう、完全限定版とかで出しながらもしつこく出し続けてたはず。何年後しかわかんない。
それでも売れるってこと
だね、じゃあ。うん。
ずっと出してるってことは。
しかもね、それ、そんな、そのシリーズが始まっても長いわけじゃないですか。言うたらもう何年越し計画で出してるわけじゃないですか。そうなってきたら途中から出来が良くなってくるんですよ。
まあまあ、それはあるよね。10年経ったらそれ。
10年経ったら10年前のやつって、途中でなんかフィギュアの質とかクロスの質とかも良くなってくるんですよ。技術向上して。そうなったら最初に出た聖夜たちがしょぼくなってくるっていう現象まで起きてる。
ああ、わかるね。それはすごく。
言うたらでも最初は人気キャラから出すじゃないですか。そしたら、後期に出たね、些細なキャラの方が精度高いんですよ。
些細なキャラってひどい言い方で、けど、まあまあ、わかるけど。
転換生のカロンとか。いや、そんなんもう誰言ってもわかんないじゃないですか。わかんない、些細なキャラですよ。スペクターとかのやつ。
些細な。うん。の方が出来が良い。
出来がいい。だって、後の技術っていうか、そのシリーズ出していって10年ぐらいの蓄積で出たやつやもん。主人公キャラとかが完全に踏み台になってて。でもそうなったらどうすんのかなって思ったら、交換パーツとか出し上がるっていう。
交換パーツって？
だから例えば、序盤に出た聖夜とかのしょぼかったパーツの E 版、今の精度で出したやつの部品だけ打って交換しなはれとか。
はぁ。いや、でもさ、喜んで買うんだろうな。
アップデートパーツですよ。
いや、何も文句ないと思う。
文句ないです。だってもうそうやって些細なキャラまで集めてたやつがそれでバージョンアップしてくれるんやったら嬉しくなっちゃうじゃないですか。
うん。
しかももうある程度なってきて、さすがにその交換パーツでも追っつかんないとなってきたら、バージョン2みたいなのが出たりとかする。
あー。燃えてるな。コスモが燃えてるんじゃないですか、それは。いわゆる一つの。いいね。やっぱそういう、
でもおっさん向け
業界のやつがいいな。
でもおっさん、ほんまにすごい狭い市場やとは思いますよ。
まあまあまあまあ、そうかも。
受注生産とかやってるぐらいだから。でも、出そうとしてるわけじゃないですか。なんかわからんけど。
その暑さがいいよ。白業界には暑さがないもん。熱量が足りないよ。
カロリーかかってないわけね。
全然かかってない。
2003
年。買っとくかってやつと買っとくかってやつしかいないもん、ほんまに。
2003年からこのシリーズ始めてるから、
うん。
もう13年越しに作り続けてますね。
すごいなぁ。もうそろそろでも死人も出てくるだろうしね、買う方もね。
だって2016年12月に発売したのが、ピスケスのアフロディーテの8640円とか。
有名それ。
ゴールドセイントやから、まあ有名ですね。 でもこれの新バージョンですね。昔にこれは出て、しょっぱなにこういうのが出るから。一般店頭発売分と、ウェブのみ販売分と、みたいな。
あ
で、またラインナップが違うし。
いい商売してるね。素敵だね。
年に6つぐらいは出るみたいですね。
まあまあ出てんな。
言うてもキャラ多いしね。あと何ですかね、些細なキャラもいますしね。
些細なキャラ。
いや、だから、サジッタのトレミーとかみんな覚えてないでしょ。
え？
聞いたことない。
え、サジッタのトレミー。
わからん。
アテナに何か、ゴールドセイントの矢を打ち込んで、12時間以内に、それを抜かないと死ぬみたいなことしたやつ。シルバークロス。
ハテナブログ？
いや、シルバークロスのサジッタのトレミーってやつ知らんでしょ？矢を打ち込んだやつ。
知らない。
アテナに矢を打ち込んで、聖夜に簡単に殺されたやつ。
ちょい役ってこと？
はい。3コマぐらいしか出なかったですね。
ああ、すごい。でも、そういうのが得てるってことは人気なんだな、やっぱり。
だって、こういうの集めるやつって、そういう些細なキャラが欲しくって買ってるみたいなところありますもんね。言うと、全員並べ、
そうかな。
全員並べたいじゃないですか。
まあまあ、並べたいかもしらんけど。ていうか、ゴールドセイントってあんまり良くなくない？
え、どういうことです？
え、だってそれまでってさ、なんかいろんな色があったりしたんじゃないの？あれ。水色の人とか。
あれですね。
セイント。黒いやつセイント。ああ、そうそうそうそう。
いや、ゴールドセイントが一番いいでしょ、どこ。
ゴールドセイントがこのおもちゃで、やっぱり、最初に、当時、子供向けに出てたおもちゃでも火ついたのは、やっぱりゴールドセイントのおもちゃが出てからですよ。だってみんな金色のやつが好きじゃないですか、ピカピカ光ってるやつ。うん、
でもだってキャラ分けできないじゃん、そんなの。
いや、ちゃんと
この、いや、めっちゃしてた、めっちゃしてた。
ほんまに？
めっちゃしてたし、めっちゃしてたし、まあ、実質、11人しかいないんですよ。
それしかいないんだ。
まあ、12人、
だったらいいのか、い
や、最大12人。で、仙台とか含めたら13人やったかな。いや、でも
色があった方がいいじゃん。
いやいや、黄金っていうのがいいんじゃないか。
いや、黄金よ。だって今まで、だって、セイントセイヤ黄金終わった後、ポセイドン編とか、ハーデス編とかやったけど、
うん。
うん。
それでもやっぱみんなゴールドセイントって未だに言うじゃないですか。
確かに。
あと、アイゾー君、この漫画でやっぱり一番人気なのはこの、ゴールドのセイントたちやから、みんなキャラが区別つかないってことはありえないんですよ。
うん。
ありえないんだ。
強烈にみんなキャラクターはもう立ってるから、一瞬でわかるんですよ。そのデザインといい、顔といい。
そうか、本当に、
うん、そう、本当に。
俺多分見分けつかない。
だって、本当でしょ。っていうか、不女子もものすごいから、ゴールドは。
マジで。
だって再放送やるじゃないです。あ、再放送というかリメイクのアニメやってたじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
あった。あれももうほぼみんなゴールドセイントでしょ。
あー。ちょっと待って、ゴールドセイントやってて、その後なんとか編とかなんとか編とかやるのね。
ポセイドン編と、あとは冥王ハーデス編。
冥王ハーデスで終わり、一応。
終わり。だけど、冥王ハーデスとかはゴッドクロスとか出るんだけど。
うん。あ、もっと出るのね。
いや、だから全然。それでもやっぱゴールドセイントよ。
ちなみにそのなんとかセイントは何色？
最終的にね。
ジャンプでやってたかわからんな。
あ、そうか。
俺はカラーがね。
あ、それも一応金色、金色。
金色は金色なの？
セイヤとかがその最後ゴッドクロスっていうのにバージョンアップされるんですけど、要するにその、神のカムイっていうやつに次ぐレベルの、クロスになるので、黄金なんですよ。
うん。
結局黄金なんだ。
黄金が一番強くなるっていう。強くなった状態が黄金で、黄金にたどり着いてないブロンズクロスっていう、一番下位の クロスを主人公たちは着てたから、それぞれにパーソナルカラーがあるっていう。
パーソナルカラーあった方が分かりやすいじゃん。
いや、キラに輝いてるやつには勝てない。
いや、でも、それを、そうか、それを全員凌駕するのがゴールドセイントですよ。
そうなんだ。
そうね。
しかもみんなキャラが立ってるのよ。
本当に。
しかも黄金で、黄金でピカピカしてるやつ、着てるやつが一番強いって説得力の塊じゃないですか。うん、
でもそれが11人もいるんでしょ？
そうそうそう。うん、
星座ね。星座。しかもあれなんですよ。星座なんですよ。そこが熱くて。
そう、熱い。
あと、天秤座は何々とか、蟹座は何々とか。
自分の星座のやつ、
どう、そう、自分の星座のキャラって応援したくなるでしょ、どう考えても。
あ、まあまあ、それはまあね。
それ、天才じゃない？それ考えたの。
それはすごい。いやまあそうか。だから。
だって、ペガサス、
リアル
だ。ペガサス座みたいなのって、見てわかる？宇宙見て。
わからん。全然わからん。
でも、お羊座とか、魚座って言われたら、ああ、何月生まれってなるじゃないですか。うん。
あ、ペガサス座って何月や。
いや、
だからないって。
あ、ないの
だから、だからないから、だからパッと。
じゃあ、ペガサス座はあるけど、
何月とかない。
あの、ゾディアックじゃないですか。あの、王道十二星座じゃないから、
はい、
星座占いには使われないじゃないですか。
そうだっけか。そうか。
そう。それに対してその12人の最強の選手という位置づけで黄金色ってもうこれはもう間違いないですよ。
でも河合ちゃん見てもなんだ全部一緒って言ってたよ。
いやそれ本編を見ればやっぱりこいつらすごいなってなってくるんですよ。ファンになったりとか。
でも河合ちゃんはあれよ、アベンジャーズ見てもあの、うん、キャプテンファルコンとあのアフリカの黒ひょうの区別もついてなかったよ。
まあ本編見ればなんとか。
うん、いや本編見たんだけどね。
見たの？
いや見たっつって見たんだよ。見た上にファルコンと黒ひょうの区別がついてない。
いやだからあれじゃないですか。小学校6年生から中1ぐらいの時に見せたら今度は不女子に目覚めてしまうんで。
ガンやんけおいだから。
いやだってね。うん、ゴールドセイントよ本当に。
何が本当になんだか。
いやだって。今まで戦ってきたんですよ、聖夜たちはいろんな奴らと。うん。で、そこで、ついに現れるゴールドセイント。しかも、俺らの、なんつうの、星座のキャラが出る。
ああ。
キラキラ光ってる。しかもあのジャンプの扉絵で解説する。
解説？
その、あの、なんつうの、セイントの。え、見たことないですか、聖夜のセイント解説。
いや、あの、クロスがね、クロスが変形して、その星座の形に乗るんですよ。星座が表してるモチーフの形に。
ああ、はいはい。
こう、畳むっていうか、脱いで。
そう、三段変形ってことあれ。
脱いでこうやって、例えば、お牛座やったら牛の形とかになるんですよ。
うん、なんか、あと箱の形にもなるよね。
あれは閉まってる、ケースよ、あれ。あれケース
なのあれは。うん。あ、そう
か。ケースから取り出して
。セブンセンシズにも目覚めてるし。
そう。ケースにしまってるやつを取り出すと、そのモチーフの形になってて、そのモチーフになってるやつ、ただの置物かなって思ったら外して、鎧に変わるという。
え、でもそれいらない、いらなくないその、
え、でも身の
状態は、しまっといたらいいじゃんか。
いや、だから身につけない。
マンションとか。
身につけないと強くならんから。
いや、だから身につけるのはいいじゃんか。身につけるのはいいし、うん、箱にしまうのもいいけど、うん、その間のそのガウォーク状態みたいなのいらんじゃん別
に。いやいや、ちゃう、箱から取り出した状態で、その状態で箱にしまわれてんの。
え？
だからその、
入らないでしょ、
その。入るから
サイズ。入る。
だから最初に、
例えば。箱めっちゃでかいから。
めっちゃでかい、
え、なんか冷蔵庫の冷蔵庫部分ぐらいでかい。
マジでで
かい、結構でかい。
みんなそうよ。ペガサスもペガサスの形で入ってる。
そうそうそう。そうで、最初に。
シリュウも竜だし。
セイヤが見たときに、これはただのペガサスの置物じゃないかって。こんなものでどうやって戦うんだって。あ、これを外れて鎧になるぞみたいな。
もうそれでももうちょっとコンパクトにしまえると思うけどな、俺は。
え、それコンパクトにしまえて、少年嬉しい、それ見て。
まあ、それはまあ、
ね。愛蔵先生、何座ですか？
いて座。
あ、サジタリウスの、
かっこいいな、サジタリウス。
しかも、
アトミックサンダーボルト。
主人公が引き継ぐベククロスですよ。
アイオロスですね。
あ、そう、そう言われるとなんか読みたくなってくる。
そう。真っ先に殺されるやつですけど、
ね。殺されるんか
よ。悪のやつに殺されて、その、空いたサジタリウスのクロスを誰がもらえんのかっていう争奪戦がことの始まりですね。
おー。なんかよくでも聞くのは、あの、カニ座の人はかわいそうみたいな話聞くけど。
そうですね。めっちゃ悪役やから。
あ、めっちゃ悪。デスマスク、赤色メーカーや。必殺技がみんなめっちゃかっこいいんですよ。
そう。
おうん。カニ座も
カニ座もかっこいいよ。赤色メーカー派っていう技もみんなかっこよかったんですよ。
そう、地獄に送る技。
かっこいいね。まあ、そういうのでやっぱ人気あったのね。
人気あったのね、じゃなくて。むちゃくちゃ
一番人気って。ゴールドセイントは、あれよ。
知らん。
あの、その考えてついた時点で、だってあの、うん、天才だと思う。
うん。
ああ。
マジで。
あの、ブリーチとかの元になってますからね。
そうそうそうそう、あの、死神のほら、後手十三体みたいのいるじゃないですか。
いるの。
いるの。
ブリーチで説明してもよくわかんない。
いや、だから、なんつうの？
わかんない。全然知らんな、これ。
なんか、とにかく、敵で出てくる最強の12人みたいなやつだって、なんかありがちでしょ？
はいはいはいはい。12章とかなんかそういうやつ。
そうそう、それがゴールドセイント。
おー。え、ブリーチでも？
ブリーチも、うん、
ブリーチそんなん
同じ方式ですか？ブリーチはあの、セイントセイヤをアレンジした漫画ですからね。
うん。
そうなの？
そう。
本当に？信じていいのそれ。
いやいや、だって俺ブリーチ全部読んでるし、セイヤも全部読んでるし、ブリーチめっちゃ面白いから、
うん、
あ、いや、もうこれ完全にセイントセイヤだし。
最初その12人とか13人とかの最強戦士がいて、その下にも家来がいて、そいつら順番に戦ったりとかってやっていく中で、そいつらを倒したりなんとかってやってて、今度はその仲間になるわけですよ。で、今度は、そいつらが別の組織のやつと戦うっていう。これがあの、セイントセイヤーのパターンなんですけど、ブリーチは、まあ、大体これをなぞってるわけですよ。
そういうのってでも下手すると、失速するよね、もうなんか。
失速したやん、ブリーチ。
そうなの？でもだいぶ続いたから別に。
いや、続いたからって言って内容が失速してないってわけではないじゃないですか。逆にセイントセイヤが今の時代やったらむちゃくちゃ長く続いてたと思うで。っていうか、未だに続編やっとるし。
ああ、いや、もっとなんか1巻2巻で終わるやつあるじゃない、あの。
ああ、わかった。
好きなんでもうボスにみたいな。
わかった。あの、愛族言ってんのあれや、あの、人気出る前に、壮大な設定ぶち上げて、
ああそうそう
結局、お前出てこれへんかったやんけ、みたいなやつでしょ。
うん、そう。
打ち切り食らって。
そうやつ。
でも、ブリーチでも、セイントセイヤでも、そいつらが出てきたんって、ある程度軌道乗ってからやからね。
ああ、やっぱある程度人気出るまではそういうことしちゃダメなのね。
うん。
打ち切り決まって、12人の敵倒さなきゃ、みたいなんなったら、間抜けじゃないですか。でも、あるけど。
ある。あ
るよね、最後の1話でなんかもう全員やっつけてるみたいな。
回想で終わるとかね。
うん。
あの何人を倒し、なんだかんだみたいな。
はい。
辛いもんな。
ようやりますよ。
まあそういうわけで、だからもうみんなお城のプラグをもうちょっと買ってたね。
だからお城も、
かなかったわ。
はい。
うん。
ゴールドセイントならぬ現存天守閣ってあるんでしょ？
はい、12。
ゴールド、いや、でもあれがあるじゃん。あの、金メッキバージョンがあるじゃん。
ある。
お城プラモは。
ありますね。
屋根が金メッキ。あれでいいんじゃない？くっそほどあの、接着剤くっつかないけどね、あれ。
お城も超合金で出してくれたらね。
あ、ちょ、いら、てっちゃんもだからお城のプラモ作ったらいいんですよ。
首里
城。 あんまりお城自体には興味がないので。
首里城。
首里城。
首里城、城っぽくないもん。
城っぽくないね。
日本の。
なんか海外の。
どっちかっていうと、海外のお城の中身が知りたい。うん、
海外のお城のシリーズってないんですかね、プラモデル。あるんやろね。
あれが
海外
の。ノイシュバンシュタインがあったよ、同友者の。
あ、同友者、日本のお城シリーズ出してるとこやないか。
そうそうそう。
うん、
あとは、でもあるのはあったよ。
あ、あったんすか。
ね、忘れたけど、どこだっけ、とか、鉄道関係の、
はい。
ストラクチャー作ってるような海外の、ので、お城っぽいみたいな、やつもあるし。ただ、どうだろう、お城、っていうか、お城の中身が知りたいって何？
いや、なんか、これ、海外の映画とかで、中世ヨーロッパ舞台系の。
はいはい。
なんか、城の中に住みがちさ、みんな。
確かに、みんな城の中に住みがち。
だから、なんか、お城の作りで、どうやって、どうなってるんだろうみたいなのがめちゃくちゃ知りたい。
城塞
都市か。それはお城のどこまで。
でもなんか日本のお城は、
うん、
なんか一生みんな階段登って、なんかずっと同じ部屋が続くみたいなイメージなのよ。
はいはいはいはいはい、はい。
平べったい部屋がずっとなんか続くみたいな。
まあまあ想像はつく感じよね。
そんな感じなんだけど、海外のなんかほら、部屋とかなんかめっちゃあるさ。
ありますね。
あとなんか作りがなんか横だけでかいなんかタワーみたいなのがあったり。
うん。
ああ、はいはいはい。
わかるわかる、
うん、
わかるわかる、
中身が知りたい、
わからないね、
そう、なんであんな風に作ってるのかがわかんなくて。
そうね。
いや、なんか戦うようなのに、
うん、
意外とめっちゃなんか家庭感ある作りあったりするよなみたいな。
タワーは、大広
間とかね、
タワーは普通にあれ防御の要ですけどね。
上から弓打つとか？
とか、上から監視したりとかできるし。タワー
で。でもそういう。
西洋の城って左右非対称になってるから好きなのかもしれない。
ただ、なんか、外壁部分から含めてお城なのか、それとも中心部だけがお城なのかみたいな。
そうそう。あと、城下町まで含む場合があるじゃない、ヨーロッパのやつだと。
うん、
ああ、そうそうそうそう。さ、城下町まで含まれると、日本もほら、なんかなんかいいじゃん。
まあ、それ言ってたら、際限なく、ジオラマが広がっていってしまいますからね。
もう国とか作っちゃうよね。
なんかもうシムシティ
みたいになってますからね。
どんどん部屋。
ヨーロッパのよくわかんないんだよな、あれ。
部屋をこう圧迫していくっていうか。
だからヨーロッパの城の中身作りが、まあ、ちょっとなんかまあ気になるっちゃ。
お城
で言えば。
お城って言うてもなんかただの豪華な屋敷みたいな城もあるじゃないですか。
あ、そう、貴族が住んで
そう
な。
四角いみたいなやつ。
うん、うんうんうん。
イギリスの女王様が住んでるのどこだっけ、なんとか宮殿。忘れたけど。あんなん、城っていうか屋敷だしさ。
そう、屋敷。
でも塔は建ってんだよな。
そう。
いるのかなっては思うよね。
やっぱりなんか攻めてきたりとかしたら怖いじゃないですか。そうは言
って。でも平たいとこに立ってるよ、随分。堀もないしさ。
いや、遠くを見渡せる方が早に逃げたりとかできますやん。
まあまあまあまあ。
だからやっぱりそれは根津の番とかいるんやと思いますよ。あれほどのことになってきたら。
だから鉄の柵の問題もんね、あれ、
うん。
そんなんで防げるようなもんじゃないだろうと思うんだけどな。
うん、だからって鍵も閉めずに、閉めずに不用心じゃないですか。
いや、まあそうだけど。そうだね、ヨーロッパの城よくわからんな、うん、
まあ、完全砦みたいなお城もありますけどね、まあ、なんかヨーロッパって広いからね、そうそうそう、文化圏もめちゃくちゃ広いからね、なんか
岩
の上に立
って
るみたいな、
ね、
うん、ずっと立ってるみたいなね、
のとかもあるし、平城とか星型みたいな要塞みたいなやつある
し、 あれは後期のお城ですね。
うん、そういうのになってきても違うだろうし。
星型は五稜郭が真似したタイプじゃないですか。
あれ中途半端だけど、まあまあまあ、まあ、
五稜郭は規模が小さすぎて、全く
追いついてない。
いや、役に立たない、ただ、形だけ真似しただけで実践には使えないっ って言ったけど、でも実際に使うって言っても、あの星型のお城ができた背景にはあんまり大砲の普及とかなかったから、
うん、
あれですよね、星型のお城もその大砲とか出てくるとまた様変わりしてあんな形じゃなくなってきましたよね。
だんだんだんだんだから、あのトゲが多くなっていって、堀が多くなっていってみたいな、あれはあれで美しいからいいとは思うけど、
あと低くなっていくんです。塔とかを作らなくなる、
無駄だもんね。
なぜなら塔とかっていうのは大砲のただの的にしかならんので、
うん、射程が伸びてくるとな。あ、いや、西洋のお城とかも作るのもいいけど、まあ、まず日本のお城をね、なんとかしてほしいという。
そうですね。そうですね。でも、お城ファンは増えないもんね。
そうかな。増えない。
いや、わからんけど、なんか急に模型ブームとか起こったら嫌じゃない？
いや、嫌じゃないけど、俺は。
嫌じゃないのか。
全然。
模型ブーム起こってほしいと。
一時期、ガチャガチャじゃないけど、あの、何でしたっけ、あれ、ちっちゃい、300円が400円で買える、はい、あの、はい、ちっちゃい模型よく最近売ってるでしょ？
売ってますね。
あれで、同友社が出してたんですよ。お城のシリーズを。
うんうんうん。
買ったもんね。
いや、だから、そういうので一瞬で終わ
る。これ出来が良かった。
うん、出来いいですよ。だから、プラモデルみんな作りたくはないんですよ。
そうか。
プラモデルブームの時もみんな作りたかった人一握りで、ほとんどの人はなんか完成品があったらいいなぐらいにしか思ってなかったっていう。
まあまあ、安く済むからっていうのはね。あったんだけど、あれよ、最近よく見てるサイトで、はい、模型のサイトなんですけど、はい、超音速防備録っていうところがあって、
はい、
これがね、非常に素晴らしい。あの、写真がいい。一眼レフで撮ってるのかもしれんけどさ、
はい。はい。
綺麗に撮ってるのよ、模型をいちいち。
え、それは自分でこさえたやつを写真撮って発表するサイトなんですか？
いや、完成品じゃない。あの、ランナーについた状態とかで写真撮ってるんだけど。
部品は？
部品も。
うん、はい。
まあ、完成品も載せたりはすることもあるけど、それよりはあの、ランナーについた状態で、よく写真とテキストみたいな感じ？
なんだそれは、あの、プラモデル、このプラモデル買う人にこの部品見せてあげますみたいな。
例えばそうだな、最近だったらあの、パシフィックリムのチェルノアルファ。
はい。はい、
プラモデルについて、
はい、
写真とあのテキストが載ってて、
はい、
っていうか、まあブログの記事があって、
はい、
あのガンダムとは全く違うその思想で作られたあの人型ロボットというもののそのプラモデルっていうのはどんなもんかっていうのを熱く語ってらして、そしてあのランナーについたその部品を見せてくれて、
だから、買ったらこんなん履いてますよっていうのを見せるのが趣旨ってこと？それとも、組み上げたやつを写すのはなんか違うみたいな？
いや、そんなことは、ないけど、でもまあ、そうね、別に組み上げる前でも写真載せちゃう感じ。
で、それがいいの？
いいよ。とても良い。
どういう意味？
なんでいいんだろうね、あれ。写真がやっぱりあの、クリアで、あと、何やっぱり一眼レフってすごいんだな
って思う。部品が見たかった。部品が見たかったみたいな話だろ。
え、部品見たらわかるじゃん。
いや、わかるけど、普通その模型の写真載せます言ったら、組み上がった俺の腕前見たかみたいなところがあるじゃないですか。
ああ、いや、腕前は多分すごいんだと思うよ。でも、それよりもランナーの方を重視して写してる感じだな、あれは。
なんでなの？そういう需要があったの？
だから多分、その自分が作るもので、自分ができるものっていうのももちろんすごい素敵だと思うけど、
うん、
そうじゃなくて、その、なんだろう、工業製品として作られたプラモデルのランナーについた状態ですでに美しいっていうのをこの人は表現してるのよ。わかるか？
え、それ眺めんのが好きな歯がいるってこと？
いや違う、もう見ただけで、そこを見ただけでもう素晴らしいっていうのが分かるってこと。ランナーについた状態でもう完成品はもうお前の頭の中に描けるだろっていうことよ。
分からんな。
分からんか。
いや分かんねんけど、分かんない。あのだ、その写真のせんのはやっぱりそれが見たかったんやっていう人がいたってことなのか、見せで、みんなどういうつもりで見てんの？あの、組んだやつ見せんかいっていう人ばっかじゃないってこと？組む前が見たかった。
組む必要がない？いや、そうでもない。組む必要がないのよ。組む前に、その、ランナーについた状態だけでも、あの、美しさはわかるから、それを表現してんだと思うんだよね。
なんで今まではそういう、そういうのってあったの？
いや、どうかな。普通はそういうのは
その人がアピール始めた
の。その完成品を載せるとか、
普通の完成品載けません。こんな風になりますみたいなのを見せたがるじゃないですか。
それはだからその自己顕示欲なんだよね。
もちろん。
まあもちろん当たり前のことだし、それは悪いことは
ない。プラも作る人なんでもうそれじゃないですか。どないやって。
う
ん、
そうだよ。
ワイの技術どないや
って。俺だってそうだし、俺だってそうだよ。
そうそうそう。ワイの技術どうやって。
うん、
で今回はなかなか
でもこの人がやってるのはそうじゃなくて、純粋にプラモデルの紹介なのかもしれないな。そうするとこんな良いプラモが出たよ、君も作ってみたらって、それはランナー見たらわかるでしょって、
そういう見方を提示したってこと？このランナーの状態でいいプラモデルはいいんだみたいな、見たまえ
と言ってもいいんじゃないか。
今まであんまりなかったですよね、そういうの。あったの？
多分ね、普通そんなことしないもんね、別に。
そのパーツの状態で見せてって、あの、例えば一つ一つのパーツをピックアップして、今回ここのパーツよくできてますね、みたいなのあったかもしれへんけど、ランナーについてる状態を評価するなんていうのは聞いたことなかったの。
でもね、それ見たらわかると思うよ、本当に。あ、ついてるだけですば、あの、いいものはわかるなっていうのが。
で、完成品は載せず？
いや、載せてなくはないと思うんだけど。
載せてるやつも。
でもそんなに印象はないね。
パーツ紹介が思う。な感じ。
あ、っていうかもう箱を開けて、こんなんが入ってるよっていうのを、その、綺麗な写真で残してくれてるから。から作りたくなる、正直言って、これ見たら。
買うときのイメージがこう湧いてくるみたいな。
うん、完成品の写真見るより絶対こっちの方があの、プラモ作りたい欲はすごい出るね。
ああ、プラモデルとしては正しいやり方なのかもしれないですね。
もしかしたらそうかもしれない。
今までのはなんかその超絶テクニックで作られて、こんなんできるよ。ま、お前らには無理やけどな、みたいなところが。
あ、そうそう、だから。
すごく当たらないですか。
うん。できないんだよ。無理なんだもん。
なんか、もう、いきなりハードル上げられたみたいな。ああ、もう。
これ見せられると、でも、ちょっとやってみたくなるよな。
なるほど。
そういう意味では、あの、すごい正しい、その、プラモデルの紹介サイトとしては。
今まで雑誌でも何でも、あの、いや、知らんけど、
うん。
そこまで詳しくそのプラモデル雑誌を追っかけてないから分からへんけど、前からそういうパーツ紹介あったよっていうのはあるかもしれへんけど、
うん、
基本なんか組み上げてどうやっていう。
そうね。
今回のモデルはこんなんだぞみたいな。
うん。
いやでも、まあ無理なんでしょ、Y にはっていう。
そう、無理なのよ。
で、横になんか素組みしただけやったらこんな感じになります。まあなかなかいいぞって書いてるけど。
あ、
いや、しょぼいやん。しょぼいやんみたいな。
しょぼい。特にあの、俺そういうので感じるのはあれ、感染模型ね。
ああ。
感染というか、軍艦というか。あれさ、いろんな、パーツあるでしょ、あの、はい、エッチングとかの。
はい。
ああいうの使わないと、本当に、なかなかその、リアリティ出して作れないんだけど。
はい。
それこそ、エッチングパーツ使ったバージョンと使ってないバージョンとかで載せられるわけでしょ。
はい。
参考記事とか、はい、そういうの見るともうね、
やる気なくなってきますね。
そう、そげるよね。
まあお前らには無理やるけどな
っていうことよね。
はい、
ほんまに、
うん、
ほんまにそうよ。そう、うん、そう考えるとこれすごい良いサイトだな。今再認識したわ。超音速防備力ね。
あ、じゃあ圧力かけてこないんですね。
圧力かけてこない。むしろやる気出させてくれる。
あの、夢が広がってくるんですね。
あ、もう夢が広がる、広がるよ、これは。これはいいぞ。だから、これ見るべきよ。
うまい、うまい紹介を考えたもんですな。
うん、これ、そうね、そう言われたら大したことだね、これ。
ああ、確かに。組んではいるけど、
そっちがメインじゃないんだよな。
そっちよりもなんかあれですね、ランナーについた状態とか説明書とか。
うん。
まあ、最終的には組んでるっちゃ組んでますけど、どないだっていうところは少ないですね。
うん。どうだじゃないよね。
でもちょっと改造しちゃいましたみたいなんてすぐやるじゃないですか。
うん。
そのままでは物足りないので。
うん。
なんか
こう。そう、そしてそれがすごいし、追いつけない。そんな技術に。
なんか途中までなんか、仮組みしてるみたいな感じ。でも一応綺麗に作ってる写真とか最後に載せたりとかしてるけど、あんまりそこは触れてない感じですね。
そう
さらっと流して。どないだがないですね。
うん。それよりも、そのプラモ作る楽しさというか、なんだろうね。そういうところをちょっと、クローズアップしてるから、これは、やる気出るよ。
川崎のバイクとか組んでんな。
そう。
うん、
これまた綺麗な写真なんだよね、それで。写真が良いよ。
ああ。
写真詳しくないけど、これ特に
背景白なんですよね。
うん。スマホよりもパソコンで見た方がいいかもしれないね。ドバーンってでっかい写真で。
ああ、見た方が綺麗。めっちゃでかい写真にしてますね。
そう、かなりでかい。
ワイドな感じの写真にしてて、なんか。そ
うそう、パソコンで見るにしても画面全サイズっていうか。
うん。
で見てほしいぐらいの綺麗な写真、
うん。うん。でも爪は汚いですね。
爪？あ、爪。それはまあしょうがないじゃん。模型作るもん
ね。そう。
爪汚いんで。
長年模型に携わってきて、なんか、カサカサなってるみたいな。
あと指がサーフェイサーで灰色だったりするからね。
うん。
そういうのはまあしょうがないんだけど。
うん。う
ん、これはやっぱなかなかいいと思うのよ。
この背景白にして写真撮ってパーツがテカテカ光ってますね。
うん。
うん、
おしゃれよね、そしてね、これ。
なんか興味の感じがしますね。
うん。
プラモデルのサイトなのに。ワイド感がすごいっすよね。
いや、気分いいよ。
気分いいか。気分がいいのね。
いや、もう見るだけでなんかもう楽しくなってくるし、
はい、
自分もやりたくなってくるし、
はい、
俺はだからこれでむしろ高知城を買ったぐらいのところはあるし、
はい、これで、
そして失敗したっていうところもあるし。
高知城乗ってたの？
いや、乗ってないよ。乗ってないけど、
あ、プラモデル作りたい気持ち、これに紹介されたプラモデルとかじゃなくて、とにかくなんかプラモデルの一つも作ってみようかみたいにならされたという、うん、
そう
。
それすごいあったから。
大したもんです
ね。失敗したんだけどね。
うん、大したもんですよね。
大したもんだよ。失敗したけどね、俺は。
いや、でも、高知城も、こう、パーッとライト当てて、写真撮ったら
。綺麗。どうかな、これ。
パーツ反ってるんですよ、って。
反ってるよ。屋根と白いとこと全然合わないんだよ。まあ、いいけどさ。
アキビョンさんがテニスボールで腰と背中をマッサージしてみた。かなり気持ちいい。うちに同じぐらいのスーパーボールもあったので試してみたら痛すぎて長く続けられなかった。テニスボールがちょうど良さそう。 フォームローラーを試して見たくなってきたっていう。
うん。
だから、テニスボールのアマゾンのレビュー見たら、
うん、
腰痛が治りましたとかそんなばっかりやったから。ブリヂストンのテニスボール4個入り500円ぐらいで買えるから、あれがやっぱり最高なんですよ。腰痛対策として。
腰痛対策としてね。
そう。でも、てっちゃんのその、ホームローラーっていう押してるやつも、まあ、千何歩ぐらいやったかななんかで買えるから、それもいいらしいので、テニスボール選ぶかどうかっていうのは。ただ、テニスボールも本当に定評のあるものなので、ええかもしれんし、硬いボールはやっぱり僕野球の硬球みたいなやつでやってみたんですけど、
うん。きつい？
やっぱりすっごい痛いですね。
やっぱ柔らかさ、弾力性がいるのかな。
テニスボールぐらいの柔らかさはやっぱり、まあ柔らかすぎてもあかんやろうけど、
うん。
硬球でやったら次の日なんか体ガタガタなりましたよ。
揉み返しじゃないね、それはだから。
で、揉み返しってよく言われるけど、揉み返しって結局は良くないみたいですよね。
良くないでしょ
う、体がガタガタに。
どう考えても良くないよね、あれ。
ニョロ88さんが、てっちゃぎさんのフォームローラーの説明聞き直し、なぜか知らんが、てっちゃぎさんが何かしら器具の形状とか説明するしてるのを聞くと、大概卑猥なものに聞こえる。うん、
まあ、
なぜだろう。
わからんではない。
ブログの記事を思い出すからなのか、っていう、うん。
まあまあ、気持ちはわかりますよね。
なんかその、あれでしょうね。
何らかの卑猥な。
そうそうそうそう。
卑猥な道具の話なのかなって。
そう。ですね。ネギヒゲさんがクイックジャパン超久々に買おうかなっていう。
ああ。
ネギヒゲさん。
あ、今日三度目やったから買っとけばよかった。
ニョロ88さんの話題の雑誌を買ってきた。書店で見つからず苦戦。なんか雑誌のイメージ変わっとったっていう、そうなんですよね。アイドル誌。
アイドル雑誌。うん。
っていうね。アイドル雑誌っていうね。僕もそういう
嫌なの？
いやいや、別にいいっすけど。いや、アイドルのコーナーにいると思わんかったから探すの困難でしたよ。ほんまに。
まあまあ、思わないよね。サブカル系のコーナーだと思ったからな、俺も。そうだな、俺アイドルのコーナー探してなかったな。
だって AKB とかと一緒に並んでたもんね。
AKB か。
これ、ゴンダブルさん、改めゴンさんですね。
はい。
Amazon プライムの高い城の男を見てほしいって。
ああ。
なんでなんで
って
なんで急にその見てほしいっていう依頼が
依頼
が面白かったっていうことかな依頼というかおすすめというか
一話はね英語版を一回見たのよ
はい
なんかの上司
って
はいよさげなのよさげだったよ
いいチンです
ねあの大体高いしうん
いいチンですよね
イーチン
の要素が非常に盛り込まれた小説でしたよね。
うん。
駅ですね、駅。
そうそうそうそうそうそう。1話ではそういうところはあんまり出てなかったような気がするけど。
でもどんな風に盛り込まれてたか、ストーリー思い出せんのですよ。
ね、なんだっけ。どっかのとこで駅を使って、あれはなんかな、ドライブの途中かな。
うん。
今後の、人生を占うみたいなことをやってた気はするけど、俺も確かにはっきりとは覚えてない。
とにかくなんか社会全体で、その、駅というものがすっごく重要視されてましたよね。
うん。占いブームだね、あれはでも。
うん。その、
ナチ側というか、ドイツ側ではそんなことなかった気がする。
駅強が、でもなんか、あの小説自体、駅を使って書かれたみたいなことを言ってませんでしたっけ？
なんディックはだからその当時そういうのにハマってたっていう話を、が後書きかななんかに書いてあった気がするけど。
駅に従って書いたみたいな。駅小説やと。うん、駅でストーリーが作れるんじゃないかっていう。
なかなか良い話なんだった気がするんだけどね。
コドコド2016さんが高い城の男のためだけにアマゾンプライムに入りたくなってしまう。
そんなに。
ぜひモテラジ取り上げてもらいたい。そんな話題になってるんですか？みんなディック
されますか？あれでもアマゾンが制作したドラマの最初のやつなんでしょあれ。
あ、そうなのか。
多分そうだと思うけど。で、まあまあ金かかってるし、
うん、
あとはあの、東西アメリカの、
うん、
あの描写っていうのがとてもいいですよね。みんな基本的にだから、うん、あの、アメリカが第二次世界大戦で負けて、
うん、
東海岸をナチスドイツが占領して、うん、で、西海岸を、大日本帝国が占領してるっていう話で、
うん
で、まあ、西海岸はどちらかというと、その自由な感じ。
はい。
で、東海岸の内側はやっぱり、ま、きつい、
うん。
ユダヤ人の差別とか、あの、てか殺していく感じとかがあるし、あと、大日本帝国はいろんなとこで、あの、なんだろうな、どちらかというと地べた這いずり回るような、その制作してて、例えばそのアマゾンの土地のために、泥で作ったマンションを建ててあげるとかそういう泥臭いことをしてるわけよ。で、逆にナチスの方は どういうことをしてるかっていうと、月とか金星とかに植民地を作ってそこに人間を送り込んでるっていう1970年代60年代ぐらいの時代の設定の話だったっけな。
そんな昔でしたっけ？
設定としてはそんなもんじゃなかったかな。
ストーリー本気で面白かった記憶があるんですけど、
うん、
面白かった記憶しかないんですけど、
覚えてはないね。
ストーリー、
ね、
ストーリー本気で覚えてないんですよ。
うーん、
高橋のノート
覚えてない。
覚えてないね。なんだっていう。全く覚えてないから、ドラマ見ても、なんか、どこまで、その、原作に沿ってんのか、それとも、設定だけ借りて違う話なのかとかも、全然わかんないですね、きっと。まあ、そんなところは抜きにして、面白いか面白くないか、を見りゃいいんでしょうけど。
まあね。
なんか読み返したくなりますね、そんな言われたら。
確かにね。
あの、
僕、いや、面白かった覚えはあるもん。
僕、あの、ナチスのカバーの方で持ってますよ。
あの、新しい方の。
そう、黒いやつ。
かっこいいもんな、あの、あれ、早川の新しい、ディックのデザインってめっちゃかっこいいもんね。
うん。
でも、ああいうとこでもやっぱり、あの、日本帝国の、何、象徴というか、デザイン的な、ところって難しいんだろうなって思うんだけど、
ほう、
あの、その俺とそのドラマのだから英語版だけちょっと見たんだけど、
はい、
1話だけ、
はい、
ナチスドイツ側のニューヨークが出てくるんだけど、
はい、
その時あの有名なあのタイムズスクエアのとこに、
はい、
電光掲示板とかにあのナチスのハーケンクロイツが映、
はい、
されてるわけですよ、はい、あ、これはもうナチスに占領されてるって感じするでしょ、
うん、
で逆に西海岸の日本帝国が占領してるとこって、
はい、
まあ、看板が多い、言葉が書いてあるそれぐらいしかないのよ。あんまりだからその日本感出すのってやっぱ難しいんだなと思って、
あの旭日旗
これ一発っていうのがない、
旭日旗みたいなやつをビラビラビラ
ビラ、まあまあ極地好き下げてもいいんだけど、
あとあれですよ、むやみやたらと神社
がある
とか、そう、
あ、神社鳥な、
だって日本が占領した地域すぐ神社できるじゃないですか。
でもさ、なんかの映画でもあったけどさ、あの、うん、ゴールデンゲートブリッジの橋のあの なんていうのはね、橋脚じゃないや、橋脚かなが、鳥になってるみたいなさ。
ああ、そんなん、そんなんやと思う。そんなんがリアル、リアル。
なんかちょっと違うじゃない。
いや、でもやりそう。
やりそうかな。
やりそう。だって南の島、南の島とかに鳥居とか作るじゃないですか、すぐ。
作る、作る、作るけど、吊り橋のあの柱が鳥になってるのが見たことないじゃん。
でもまあ、もしアメリカ占領したりとかしたら浮かれてやりそう。
やるんかな、
でも。わからへん。でも、やるかどうかわからんけど、まあ、まあまあまあまあ、あり得るっていうか、その、センス
としては。だからそこら辺で偽日本館なのよ。そういうのって。
まあ、なんやろね。
実際日本にやって
る。カリフォルニア神社とかはすぐできるやろね。
あ、まあ、それはできるかもしれんよ。でもそれって街の中でその、パッと見て、あ、日本に占領されてるんだっていう感じじゃないじゃん。
靴脱げるかもしれん。
まあ、それは、それ第一話だから、なんか、合気道か柔道かなんかの女主人公がやってたよ。
うん。
そこはあったけど、でもそんなにその、なんだよ、うわ、一目でわかるっていうか。
いや、みんな橋使って。
一目で日本。
橋使って米食ってるみたいな、もう一瞬で。カリフォルニア米ばっかり栽培してるって。
わりかし今の感じになってるから、うん、別にそんなに。
で、日本語教養ですよね。もちろん。
あー、それはあるかもしらんけど。もうちょっとなんかないかな。なんか
天皇陛下に絶対行こう。
ご神栄ありとかだったら、でも、ご神栄っつっても、だからそれもさ、その、体育館のあの、何、ど真ん中に吊るせ、されてるぐらいの話でさ、街の中にその写真、ご神栄がど、でっかいのがドカーンみたいな感じじゃないじゃない。昔の日本見ても。
やっぱり旗でしょうね。祝日には、日の丸あげてみたいな状態ですよね。
やっぱそれかな、結局。
そう。やたら日の丸か、旭日旗みたいなのが、こう、バタバタバタって。
あんまりでもそれはな、ナチスが同じことやってるしな。
で、金色のあの玉ついてて、こう、ポールになってて。みんな家の前に出しとけ、みたいな。
昔あったね、そういうのね。
そう、祝日の
日。今時あんましないか。
まあ、今後知らんけど。今はなんか、その、日の丸のかけ方ちゃうみたいなことも言われるご時世ですから。
そうなの？
はい。なんか、置いてる場所違うとかって、クレームついたりとか。
置いてる場所。
なんかその剣のマークと、失礼だな、みたいな。
ああ。細かいことね。
で、あとあれですね、君が代全員ね、もちろん強制ですよね。
君が代はだから全然、だってみんな知らないもの。
いや、リアルさを追求するんやったら。君が代強制やし。
リアルさも大事だけど、やっぱビジュアル的にバーンと来るやつが欲しい。
まあなんか全体的に貧乏臭くなったら、そんな感じに。
まあそれはいいかもしれないけどね。
うん、男子は全員丸刈りですよね。
きついな
ぁ。もうなんか白人とかもみんな着物とか着てるんじゃないですか。
いや、でもなんか何だっけ、小説の方にも出てきたけどな、アメリカが負けた後で、はい、その、昔のアメリカ文化の香りがするものを、そういう古物を買い歩く、
そう
素敵な金持ち日本人男女とか出てきたよね。うん、
ってことは、その占領された地域では着物とか教養やと。晴れ着といえば着物とか紋付きとか。
どうなんだろう。
分からへんけど、あとあれですね、日本名ですよね。
日本名ね。
うん。
日本名 って出てきたっけ？出てきた
な。小説ではそういうのはなかったような気がするんですけども。いや、あったかな。
なかったっけ？
なかったか。そういう設定はなかったと思うんですけど、でもなんか、もしそういうとんでもない世界が出現したらどうなるかなと思ったら、やっぱりその、白人でもなんだろうが、みんな日本名っていう。
まあ、発音しやすい名前にするかもしれないね。日本人が。わかりにくい。
日本名を、日本名、通名をつけろみたいな。山田とか。
いいじゃないか。面白いな。山田。
そうそうそうそう。けしからんっていう。けしからんっていう感じがいいですよね。不敬、不敬だろうっていう。
なことはなかったと思うけど。まあまあ、でもちょっと見てみようと。
はい。じゃあちょっと見てみますわ、Amazon プライムで。っていうことであれば。そんな感じで、まあ、
はい、
行ってきた話とかできなかったですね。
広島の。
そうそうそうそう。せっかく広島。まあ、来週もあるから、いいですか。
熟成させるか、はい、その、もう一回行って、深めておくか。
なんで、
はい、
次、いつ行くねん。
来週。
来週行かれへんって、18切符終わったかな。
あ、終わったか。
というわけで、お送りしたのは私、ブタオと、
マザキライゾと、
ブタちゃん
でした。
さよなら。